ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
いやいや、それこそポッドキャストで、
はいはい、
この前養成講座のご案内をしたら申し込んでいただける方がいらっしゃって、
いや別にセミナー何もしてないのにね、ポッドキャストだけで申し込んでいただいて、
本当にいつも楽しみに聞いてますって言って連絡いただいて、ぜひ勉強したいんでって言って、嬉しいですね、やっぱりありがたい。そういうふうにこう なんかこうしっかりした自分たちも知識を身につけて支援をしないといけないって思っていただける修行の方が
聞いてくださっててね、行動して、
本当に嬉しいなと思って、まあなんか最近時々やっぱりこうポッドキャスト聞いてますよって言っていただける方も増えていて、
ありがたいですね。
なんか2ヶ月ぐらい前に大失敗したっていう話をしたら、白川さんも失敗するんですねみたいな。
ブレイクの話ですか。
そうそう。
はいはい。
東京に着いて、その日の朝、最終の調印式のつもりが、そこでブレイクするっていう、驚異的なことがありました。
108回ですね。失敗から学ぶ経営者の真のしたたかとはと、したたかさとはという話でね、やりましたけど。
そう。ちょっとね、その話、実は続いててね。
も
う。皆さんにも知ってほしいなっていうか、こう、支援してる人とか。
はいはいはい。
にも知ってほしいなと思う部分もあって、ちょっとその続きの話をね、聞いてます。白川さんも失敗するんですねっていう話言われたから。
ああ、そうなんですね。
そう、ちょっともうちょっとその続きがあるよみたいな話をその時もしたんですけど。
ちょうど回は、そうやって問題が起きて失敗しても、そこで明らかになった問題をどう形に変えるのかというしたたかさが、やっぱりその社長がそうだったっていうのもあって。
そう。
我々はそういうチームを作っていかなきゃいけないって話で終わってたんですけど、ちゃんと続いてるんですね。
そう、続いててね。その社長が、要は、デューデリを受けて、いろんな問題が出てきたわけですよね。
はいはい。
で、そこから自社を改善していくために、まあ、ただで、ある意味、買い手側のコストで、デューデリをしてくれて、自社の問題を明らかにしてくれたと。ここを改善していけば、うちはもっといい会社になるねっていう、これ、経営者のしたたかさってすごいっすよねっていう話を、したよね。
しましたね。
終わってたんだけど。で、そこから、まあ当然なんだけど、社長からある意味、こう、白川さん、ここの改善を手伝ってっていう話になりましてね。
はいはい、はいはいはい。
で、出てきた課題を僕も全部整理をして、で、社長、じゃあこういう手順と段取りでね、一緒に改善していきましょうかっていうような話にこう、つなげていったんですよね。
失敗を提案に変えたわけですね。
いや、そうなんですよ。
うん。
それは、普通ね、コンサルとかこれ聞いていただいてる方やってたら、
はいはい、
御社の問題は、みたいな話とかを、なんていうか、こちら側から提案し、ニーズを喚起して、で、契約をするみたいな流れなのが、普通そうじゃないですか。
ですね。
そうじゃなくて、今回はもう社長がデューデリっていうプロセスを経ていく中で、僕ではなくて、ある意味第三者から問題提起をされていて、
はいはいはい。
で、これを改善しなきゃいけないっていう、ニーズが社長の中に生まれてるわけですよね。
結構もうだから第三者からの指摘で問題共有が行われたってことです
ね。そうそうそう。それで一緒にこれ解決していく手伝いをしてくれっていう話になって、あ、わかりましたって言って、はいはいはい、今まあ、少なからぬ報酬をいただいて、その改善のお手伝いを一つ一つこうさせていただいてるんですけど、
はあはあはあ、
改めてね、僕、自分がなぜそういう、今、支援、まあ僕も全力でやってるんですけど、立ち位置なのかっていうのを考えると、これ仲介だったら多分、いつも出てくる話で、ね、仲介と FA の違いなんですけど、
はいはい、
仲介だったらね、多分こういう支援にはなってないだろうなと思うのね。
まあブレイクで、
終わりですよね。
終わりですよね。
うん、そう。だって、仲介の仕事ってやっぱりマッチングし、そこを、まあうまく、条件を整理して、最終契約をするっていうのがゴールなんだけど、あくまでも、片手側、僕は今回は、譲渡側のアドバイザーとしてついているので、
はい、
で別に、マッチング、仲介はマッチングだけど、この会社が良くなることが最大の僕の、まあある意味、 ミッションなわけですね、やるべきことが。
はい、そうですね。
うん。だとしたら、その、問題が明らかになって、そこの、まあ、あのね、磨き上げとかいう表現をしたりする人たちもいるけれども、その会社が良くなるっていうことに対する支援をしていくのがアドバイザーの仕事なわけですから、そこで報酬がまた別のものがこう切り口としては発生してくるっていう手伝いができるのは、それこそ仲介ではないからっていう立場があるなっていうのをこう改めてこう実感するわけですよ。
いやだから普通だとですよ、
うん、
まあ、しかも結構なんかさらっとですけど、感情的にはマジかとかいろいろあるわけじゃないですか。
そうね。
当然、行くって、こう決まってたものだし、とか言うなると、その感情が一歩間違うと、クレームとかね、なんかその、
あ、
変な話、関係のブレイクにもなるのが普通ですよね、
うん。そう。だって、売り手側の社長さんから見ても、仲介者であったら、あなた何してくれたのってなりかねないっていう話でしょ。
なりますよね。
うん、そうなると思うんですよ。でも、そうじゃなくて、自社のことをこの人はずっと一緒に支えてくれたと思っていただけてるから、うんうん、一緒にこの改善を手伝ってくれって言われるわけじゃないですか。
いや、全然違いますよね。うん、で、今の話聞いてすごい感じましたけど、だからこそ仲介に立っちゃうと、うん、ブレイクさせないようにっていう意識の方が強くなっちゃう。
おっしゃる通りですよ。そう。まとめてなんぼですからね、やっぱ。ね、そこがニーズだっていう前提ですから。
はいはいはい。
相手のお客さん。
うん。
なので、やっぱりね、その辺、これからの、その、第三者承継っていう支援モデルっていうのは、やっぱりね、小さな会社ほど仲介よりも、そういうふうにこう、だって、これはね、その、よく、仲間内でも話しますけれども、必ずしも、その、第三者承継できるとは限らないんですよね、会社によっては。
うん、
そうやって承継者が現れてくれるのは確かに理想的ではあるんだけど、ある意味どこかのタイミングでずっと相手なんか探せなくて、生産せざるを得ない。もう、
畳まなきゃいけない。
を引っ張ったら、うん。かえって会社に立って良くないと思えば、どこかでソフトランディングっていう提案をしないといけないっていうことはあり得るわけですから、まあそういうことを実際やってますしね、
うん、
僕らも。
うんうんうん。
まあなので、そういうことを考えればですね、小さな会社ほど、支援モデルは仲介ではなくて、一般的にはアドバイザリー方式って言われる FA さんが支援する方法の方が片手の方が多分いい支援ができるんですよね。
うん。
まあなので、
すごいですよね。でもブレイクがですよ。新たなその次の関係の始まりにつながる物語みたいな話ですよね。その字で言ってますけど、
うん。出口は入り口なんですよね。
もうね、いや、出口は入り口って言葉が、言葉だけだと、はいはいと思いますけど。
いやー、
すごい、ね、
うん。
で、今は、そういう意味じゃ、新たなチームとして、
また
中に入っていってる感じなんですかね。
そう、その会社を少しでもいい会社にしていこうねっていう話を社長としながら、出てきた問題の解決を一緒にやって、その社員さんと一緒にチーム作ってやってますけど。
へぇ、
うん。
だって本来だったら、これ普通にマッチング無理くりしてたら、決まってもうこの話なしですね、うん。で、その会社がより良くなるっていうプロセスもなく、売り切って終わったみたいな話が、今より良い会社にしましょうというテーマに変わって、動いてるわけですよね。社員まで巻き込んで。
そうです。
なんかそういう仕事をしたいですよね。
まあそうですね。なんか、うちのね、代表によく言われますけど、
はい、
喧嘩は
喧嘩
負けたと思った時が負けた瞬間で、どんだけやられても、俺は負けてないと思ってれば、ずっと負けてねえんだっていう仕事もね、失敗したって自分で自覚しちゃったらそこが失敗で終わりなんだけど、いやいや、まだ全然これからですよって思ってれば、やりようはいくらでもあるっていう、そういう話なんですかね。
なんかその話を間違うと、なんか根性論で、と、
いやいや、
あと、ま、負けてないを、今の話は負けるの、一旦負けたは認めた上で、でも勝ち続けるを決めてるって話ですよね。
ああ、なるほど。
それができないですよね、うん。負けてないってことにしちゃいたいから。
なるほど。うん。いや、ま、失敗は失敗ですからね。
失敗は失敗ですからね。
失敗をした事実があるから、それをどうすれば勝ち化できるかっていうこと
で。っていう意味で勝ち続けるって話ですもんね。
ま、そうですね。確かに確かに。
うん、いや
意地張って俺は負けてねえんだっていうのとは違うってい
や、違う、そうそう。いや、大体それをやっちゃって、いや、来てます。やっちゃってきてる。
やりがちですね。
はい、うん。いや、
根性論だけで、いや、俺は負けてないって、いやいや、弱点とか弱さはちゃんと認めなさいっていう話ね、一旦ね。
ミスよね。それが認めたからこそ問題共有として今、スタートできてるということですよね。いやー、 すごいですね。
そう。だからそういう意味では、やっぱり今、世間一般で、中小企業庁もそうなんですけど、仲介っていうモデルをね、仲介協会とかもあって、なんとなく第三者承継は仲介っていう感じになってるけど、やっぱ僕はそこに大きな疑問を感じるっていうのは、自分自身がやっぱそういう事例を経験すればするほどね、そんな気はするんですけど。
確かにね、聞けば聞くほど逆にこちらは、そうです。やっぱ FA、マッチングの問題と、ダメって話じゃなくて何度もありますけど、問題と FA の価値のね、重要さを感じますよね。
やっぱね、この前もちょっと、機会があって引き継ぎセンターさんの会合にちょっと出てきたんだけど、
はいはいはい、
やっぱり中期長は仲介モデルっていうのにこだわってるような感じなんですよね。
ちょっとなんか次回その辺のあたりの話しますか。
ああ、確かに確かに。ちょっと、前もちょっと一回引き継ぎセンターとかの話はしたことあるかもしれないけど。
もう一年前なんですよ。今ちょっとパッと見たんですけど。一年前の、第70回。事業承継引き継ぎ支援センターの仕組みと課題とはってテーマでやってるんですが、もう一年経ってるんで、相当アップデートされてますからね。ちょっとそれやりましょうかね。
やりましょうか。はい。
そういうことで、キーワード的にはどんな感じですか、次回。
やっぱりどうしようか。難しいな。
じゃあ、島あたりも楽しみにしていただいて。
はい。
まあ、一つはね、その仲介の問題、マッチングの問題っていうところがキーワードになりますかね。
そうですね。
ということで、楽しみにしていただけたらと思います。はい、終わりましょう、白川さん。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。